コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
今日のお客様は、社会福祉法人世耕福祉会ベテスダの家、から来ていただきました、所長管理者の、中西正也さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、実はですね、今日はですね、イベントのチラシをちらっと見まして、非常に面白いイベントがあるということで、ご紹介させていただきたいなと思ったんですけど、はい、まずですね、はい、中西さん、このベテスダの家でですね、どういうお仕事をされているのか、どういう場所なんですかね。
ちょっと変わった名前なんですけども、ベテスダの家というのは障害のある方の通われている、社会福祉の施設です。
どんな障害を持たれている方が多いんでしょうか。
私どものところはですね、発達障害、自閉症と言われる障害のある方、この方たちが通われております。
今その利用者の方は何人ぐらいいらっしゃるんですかね。
毎日私どものところ平均して26名の方が通ってきてくださってます。
あ、そうですか。そしたらね、毎日にぎやかな現場なのかなと思うんですけども ね、はい、どんな感じですかね。
そうですね、毎日私たちはそれぞれお家からお一人では来れないので、送迎の車に乗って来られてます。全員集まると大変賑やかな一日が始まります。
はい、場所は伏見区の方にあるんですね。
はい、向島にあります。はい、
はい、社会福祉法人、世耕福祉会、
はい、
ベテスダの家、
はい、
このベテスダというのはどういう意味があるんですか。
ちょっと変わった名前なんですが、地名なんですね。キリスト教の聖書に出てくる地名にちなんでつけました。
なるほどね。はい、で実はですね、京都市生活介護等事業、
はいはい、
連絡協議会というのがあるとお聞きしてるんですけども、
はい、
これはどういう連絡会議になるんですかね。
そうですね、京都の中にある障害のある方の支援をする施設の集まりです。生活介護という種別の支援で、昼間この方たちが通っている、日中活動の、サポートをする施設なんですが、その施設がお互いに集まって、協議会を持っている。これを、連絡協議会ということで一つの組織にしています。
京都市とついてるんですけど、別にこう公的なものではなくて、
そうですね、
任意でそういう施設の方が集まって、はい、ということですかね。
そうですね、京都市と最初に始まりますが、全く補助金や助成金があるわけじゃなくて、現場の職員たちが手弁当で集まって、自分たちの、情報交換をしている、そういう任意の団体です。
いつもいろんな勉強会とか学習会も、
ね、
されてるんですけども、
はい、
どのようなことがいつも話し合われてるんですかね。
そうですね、
連絡協議会では、
はい、今この連絡協議会加盟をしている施設事業所は全部で31箇所市内の事業所が集まっています。でそこから代表者が集まって、お互い の状況を、ね、情報交換をするような会を年間に何回か持っています。であとは新人の職員さん向けの研修会、交流会いうことをやったり、それ以外の研修会も開いています。
そうですね、でもこういう施設の方たちが横のつながりを持って、連絡協議があるっていうのは非常にいいことですよね。
そうですね、やっぱり自分たちでこうお互いにこう交流を積極的にしないとですね、ともするとどうしても自分たちだけのこうところの狭い世界でのことになってしまうので、視野を広げながら取り組むってことはとても大切なことだと思ってます。
はい、でこの連絡協議会の主催になるんですかね、
はい、
今度イベントがありますね。
そうです、実はこの会を、で主催をして、公開の学習会をしたい ということで、今年度は計画をしてまいりました。
人はつながりの中で、支援とはその本質を現場から発信する、こちらの9月の25日土曜日に、人町交流館で1時から行われるんですが、はい、これはどんなイベントになっているんでしょうか。
はい、まずは私たちの学習会ということで、日頃の取り組みを発表する会になってます。ただどなたでも来ていただいて、広くこの障害のある方のことを知っていただき、共感を広める、そういう分かりやすい会にしたいと、そう思ってます。
はい、具体的にまあいきますと、はい、第1部っていうのが実践報告で、はい、発達障害、自閉症の方への日中活動、はい、一人一人に合わせた独自の活動を作ろうということでありますけども、はい、これはどんな内容になるんですかね。
はい、これは発達障害、自閉症の方への取り組みをですね、日頃どのようなことをしてきたのか、そしてまたどんな苦労があって、その時にどんな工夫をしたのか、ご家族の方とどんな話し合いをしながら、こう今まで来たのかっていうことを振り返ってまとめた、そういう報告をします。お一人の方を取り上げて、3年間ぐらいのこれまでの取り組みを、約40分ぐらいにまとめて、映像を交えながら報告をする、それを聞いていただくという、そういう内容です。
はい、我々も発達障害、自閉症という名称はよく聞くんですが、はい、例えばこういう方たちっていうのはどういう問題を持って日頃生活されているということなんですかね。
はい、そうですね、この発達障害、自閉症の方っていうのは、いわゆる知的障害の方とは少し違った障害の面を持ってられます。そしてコミュニケーションが取りにくい、そして相手のことと自分のこととのやり取りが難しいので、どうしてもこう社会的な、社会性といいますか、そういうところで偏りがあるので、そういう生きにくさを持ってられます。
はい、そう、小さいお子さんなんかね、すごい大変な、
そうですね、
ことだと思うんですけども、
はい、最近、学校の中ではこういう方たちがこう不登校になったり、なかなか集団に馴染めないということで、非常にご家族も困難を抱えていらっしゃる方もいらっしゃるし、あるいはこの発達障害でも大変こう高学歴の方で、しかし社会に出てなかなかこう馴染めないという方もおられます。で、今回はもう少し障害が、知的の障害を伴って、周り、日常生活そのものへの支援も必要な重度の障害の方の取り組みを取り上げて発表させていただくつもりでいます。
はい、まあ、じゃあ発達障害とか自閉症のについてですね、はい、理解を深めるという意味でも、
そうですね、
非常にいい、報告になるということですよね。
はい、
はい、それからこの重症心身障害者への日中活動っていうのもありますけど、
はいはい、
この重症心身障害者っていうのはどういうふうに理解したらよろしいんでしょうか。
は
い、
今度はお二人目の報告として出てくるのは重症心身の障害の方の取り組みですね。で、この方は体の手や足の機能そのものもハンディがあるし、そしてコミュニケーションとか物事の理解にもハンディがある。つまり障害がですね、二重三重に重なってあるので重症というような言われ方をして、心身、体と、そして認知、コミュニケーションの面の両面からのサポートが必要な障害の方です。
そうですね、そういう方たちとこのコミュニケーションというのは非常に我々はなんかこう難しいなというようなイメージがあるんですけども、どうなんですかね、どういう点に苦労されているんですかね。
そうですね、この方たちは本当に一昔前でしたら、病院の中で生活をするを余儀なくされてた方が非常に多かったと聞いてます。ただそれは病気で入院しているんじゃなくて、社会の中で受け皿がなかっただけでですね、この方たちが最近は街に出てこられてます。しかし当然日常生活は、車椅子を使ってられますし、排泄、そして着替え、そして食事に関してもですね、水分を取るときでもですね、誰かの介助が必要な、そういう方たちなんですね。 ですので、もちろん今喉が渇いてるかどうかっていうのを言葉で聞いても答えられないですので、この方たちやっぱり支援者はですね、毎日その方の表情を見ながら、目の動き、体の硬さ、指先のこう震え、いろんなものからですね、その方の思いを感じ取って、そして暮らしをサポートしていく、そういうことが必要な方たちですね。
なるほど。なんかこう非常に高度なコミュニケーションのなんか技術がね、いるような、気もするんですけども、はい、でこの第2部では講演映像発表ということで、仙台集いの家の取り組みから映像発表ステージということで、これはだからそういう、まあ、いろんな活動が施設でですかね、はいはい、映像で見られるというようなことですかね。
そうですね。まず第1部で京都市内にあるお二人の方の報告を取り上げた後、休憩を挟んで第2部ではですね、全国の中でも、まあ、先駆的な取り組みをされているところの、報告をじっくり聞きたいと、そう思って、仙台集いの家の、施設長である下郡山さんにお越しいただくことになっております。
はい、今日ご紹介しているのは、9月25日土曜日で、人町交流館で開催されます、人はつながりの中で支援とはその本質を現場から発信するというものです。これは当日も行っても入れるんでしょうか。
はい、そうですね、はい、十分に参加していただけますので、人町交流館の方に直接25日にお越しくださって結構です。
そうですか。はい、最後にこの、まあ今回特別にこうイベントを企画されたということなんですけども、はい、どういきさつで今回このイベントが企画されたのか、教えていただけますでしょうか。
そうですね、私たちは日々こう障害のある方のサポートをしてますが、この仕事っていうのは本当に これでいいというゴールがある仕事じゃ ありません。そして最近はですね、この介護とか障害者のサポートということはどんどんどんどん、サービス化していってですね、こう受け手と送り手というような仕組みが複雑になっています。そうするとどうしてもややもうすると私たちはその仕事に追われがちでですね、本来障害のある方と一緒に暮らす、生きていくっていうことがどういうことなのかということを見失いがちになってくる。日頃の業務が複雑になってそれに追われてしまってはいけない、そんな思いから、やっぱり自分たちの日頃の取り組みをもう一度振り返って発表しよう、そんな思いでやることにしました。
はい、今日はちょっと時間になりました。どうも中西さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。